聖書を朗読いたします。テサロニケ人への第一の手紙第5章23節から28節までです。新約聖書323ページ、新約聖書323ページです。テサロニケ人への第一の手紙第5章の23節から28節。どうか平和の神ご自身があなた方を全く清めてくださるように、またあなた方の霊と心と体とを完全に守って、私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものにしてくださるように。あなた方を召された方は真実であられるからこのことをしてくださるであろう。兄弟たちよ、私たちのためにも祈ってほしい。すべての兄弟たちに清い接吻を持ってよろしく伝えてほしい。私は主によって命じる。この手紙をみんなの兄弟に読み聞かせなさい。私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にあるように。牧師でありました父の遺品の聖書を見ることがありました。印がいろんなところにつけてあります。どの部分に父が焦点を合わせて聖書を読んでいたかというところは少し興味深く見たようなことでありました。それは文章全体に棒線を引っ張っているということももちろんそういうこともありますけれども、あるところではそのたった一語に印が入れてあるというようなところもあります。皆さんもあるいは聖書を読まれるときに、まあ、きれいな聖書を汚したくないという思いもあってそうしないという方もおられるかもしれませんけれども、しかしある方はもうじゃんじゃんと聖書に印を入れて読まれる方もおられるでしょうし、それはそれぞれの好みで良いと思いますけれども、ひょっとしたら皆さんも印を入れる場合に聖書を読むその一節全体に棒線を引っ張るということよりも、むしろその中にある一つの単語といいましょうか、一語に何かこう思いが集中してそこに焦点が合うということがあるのではないかと思います。あるいは私どもが文章を読むということはまさにそういう作業で、その文章全体というよりもその文章のどこか一点の要点を一生懸命捉えようとしながら文章に接するということでもあるでしょう。それが聖書を読んでいても同じように起きます。そうしますと今日読んだところ、皆さんが一体どこにそんなふうにまあ焦点を合わせて読まれたのか聞かれたのか、一つのこと気になりますことは、ここでは、まあ、完全ということが何度も、まあ、言い極められているようなところです。あなた方の霊と心と体とを完全に守ってというふうに言われるような言葉で、これは私どもが、まあ、存在全体が完全であるということがやっぱり問題にされている箇所であります。その前から全く清めてくださるようにとか、完全に守ってという言葉とか、あるいはその後には責められるところのないものというような言葉、これは、まあ、一つ我々の焦点がここにあって、ひょっとしたらそういうところに、まあ、あえて印を入れないまでもどうも思いがとどまるところ、果たして自分はそうなっているだろうか、そうなれるだろうかというような思いが湧くところではないでしょうか。あるいはある方はそうしてくださるようにという言葉、これは23節のところにも出てきますし、24節のところにはこのことをしてくださる、それは神であるということが言われているわけでありまして、ひょっとしたらそういうところに、まあ、印をつける方がおられるかもしれません。しかしそうだとしても、その前にある言葉があまりに完全なことを語っている言葉であるがゆえに、 私はそうなれるんだろうかという思いはひょっとしたら残るかもしれない。ここはパウロの、そういう心を思いはかる牧師らしい心が動き続けているところでありまして、通り一遍の神の恵みの表現では素通りするかもしれない、そういう思いの中、実はずっと恵みのことは語っていて、光の子、昼の子、眠っていてもみんなそうなんだということは読んできたところでありますし、それゆえに念入りに、さらに念入りに、我々みんなが光の子であるというのはどういうことなのかということを語っている、重ねて語っているところです。特に主語に注意していただきたいのですけれども、23節、どうか平和の神ご自身が、どうか平和の神が、それでもいいところですけれども、平和の神ご自身が、神がという強調に加えて、平和の神ご自身が、つまり我々のこの終末におけるキリストの来臨の時に問題になる完全、神の裁きの前に立つその時の完全の、その問題は神ご自身の問題であってあなた方の問題ではない、あなた方の宿題じゃないんだ、神ご自身の問題、神ご自身がなしてくださることなのだということを、言葉を極めて私ともに語り始めているところであります。平和の神という言葉も、ヘブライ語のシャロームを考えてよいでしょう。平和ってのは何もないことではなく、円満されありますし、足りないところを満たしたも神。そうしますと、ここで語るパウロの姿というのは、まるで硬いものになかなか釘が入らない、釘が入らない硬いものに恵みの釘を、あるいは恵みの釘を何度もハンマーで打ち叩きながら、打ち込むように、恵みを打ち込むように話しているところだと、そう申し上げてよいのだと思うのです。パウロはこの終末の完成を祈り願っております。今日のお読みしたところの前半の文章を見ていただくと、最初は祈りの文章ですし、あとは宣言の文章です。23節は祈りの文章で、24節は宣言の文章です。祈りと言いましても、どうかそうしてくださるようにというのですから、これは祈願と、正確に言えば祈願と言ったらいいでしょう。祈り願うことです。しかし祈り願うという、これ皆さんも考えていただいたらよいのですけれども、祈り願うというのは今それが明白に与えられてはいないということがそこにあるから、我々には祈願が生まれます、祈り願いが生まれます。つまり全く清めてという、これは完全にっていう言葉が実はここで使われていて、完全に守ってってところは原文では完全という言葉が使われてはいません。ですからここでとにかく完全であるというのは、あなた方が完全に清くなるように、それが問題にされています。確かに福音書でも言われることでありまして、天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものになりなさいと、やはり主イエスもおっしゃったのです。しかしそれが祈願されている、これは我々が今見まごうことなき完全というものを我々が生きることができないということをパウロが考えている、そう言ってよいことだと思います。今現在我々が完璧な完全に生きるということはできないんだ。でしかしそれならば、やがてのことであって、やがてそうなるということであって、今はそうなれない、でそうなれないのに完全であるようにと主イエスはおっしゃったし、完全に至ることができるようにとパウロが祈り願うというのは一体どういうことなのだと、そう思われるかもしれません。今ないのに、しかし完全であらねばならないというのは、これうっかりすると我々は自堕落にならないための 実際には叶えられないんだけれども、でも自堕落にならないためのおこごとのように、この完全ということを受け止めるかもしれません。はたはたどうせ完全になれないだろうけれども、でも言わなければどうなるかわからないから、とにかく言っておく、なれないかもしれないけれども完全を目指しなさい、なんてそんなことがここで言われているのかというと、どうもそうではない。これは神が清めておられるのだから、あなた方は完全に清められるのだ、神がすでに清めておられるのだから、その清める神の御手の中にあなた方はあるのだから、あなた方は完全に清められるし、いやそれ以外ではないのだ、こう考えたらよいかもしれません。完全っていうのは、今を生きる私どもにとりましては全てそれを生き切ることはできませんけれども、しかしイミテーションではない完全の片鱗を私ども与えられます。それは片鱗です。言ってみれば本物の宝石を身につけるようなものです。宝石、それを身につけたとき、それは体の中の一部です。全部が宝石になったわけではありません。しかし全部が宝石でないから身につけたものがじゃあ偽物かって言うと、そんなことはありません。我々今を生きる私どもには不完全と完全が混在しております。全身が完全かといえばそうではありません。しかしそれと同時に、完全はもうすでに我々に与えられて、もうすでに始まっているのだ。これが今を生きる私どもの姿でしょう。今の状態を問えば、全く清められているとはやはり言えないものです。責められるところのない霊、心、体を申し上げた通りに有しているわけではありません。完全な守りを揺るぎなく信じて、泰然自若としているというわけでもないでしょう。この頃の新型コロナウイルスの感染状況の広がりということを見ておりますと、私どもはその感染者の増減に一喜一憂するものであります。せっかく減ってきたのにまた増え始めた。私などはこれは第2段階の礼拝を来週7月12日から始めようと思っているけれども、礼拝の再開を果たしてできるんだろうかと心配になりまして、役員の方々を実は昨日緊急に呼び集めてオンラインで少し相談をしたようなことでありました。そうして言いますと、いやこちらの方にそれほど感染が広がっていないのだから大丈夫だという意見もあり、またある方はもうこの東京都の、その地域ごとの感染者数の1ヶ月の推移を全部表にして出してくださって、そして情勢の判断をする材料に出してくださって、そういう中でじゃあ始めようということになりました。私は少し恥ずかしい思いがしたんです。牧師でありながら大丈夫とこう言えないところ、勇気を持ってじゃあ行こうなんてこう言えないような、そういう自分自身の姿を見るようでもありました。完全かと問われると完全ではありません。あるいは私も自身のことを言えば罪深さもありますし、あるいは追いかけてくる私の在籍もやっぱりあるでしょう。自分が罪人だということをまっさり忘れ去って、そして私は完全に許されたものだなんて我々が歩んでいくことというのは、やはり真剣に問えば問うほどできないことでしょう。あるいは人を許すということに関しましても、教会にやってきて、そしてキリストの愛の教えを聞いて、そしてよし許そう、許せた、そう思いながら 帰っていきまして、実際の生活に戻って相手の顔を見た途端にまた許せない思いがムクムクともう一度舞い戻ってくる、湧き起こってくる。そんなことだって起こるでしょうし、あるいは完全とは言い難い、完全には達し得ないとそう思わざるを得ないような癒し難い人生の傷を抱えながら生きるということだって私どもには生じうることです。私どもの信仰生活はそういう中にあるんです。一回の礼拝の経験で、あるいは例えば今日の説教を聞き終えて金輪際悩みを去りましたというような信仰の成長を私ども獲得するわけにはいきません。そう望むかもしれませんけれども、しかしそういうわけにはいかないのです。しかしここでパウロはそういうことをよく承知した上で、教会の不完全な状態、あるいは教会の信徒たちの不完全な状態を見つつも、パウロは完全の望みを失いません。絶えず祈るパウロがここに登場します。それはすでにパウロが自分で言ったことです。その前のところで絶えず祈りなさい、教会の喜びが失われていくような状況に出会った時に、それこそパウロは絶えず祈るんです。必ず感謝に至るんだとそう信じて祈るんです。だからここでどうか平和の神ご自身があなた方を全く清めてくださるように、その言葉の通りに祈り始めたんです。どんなにあなた方が不完全でも私は祈ることをやめない。で、完全に守りという言葉は実は原文に入ってないと申し上げた通りですけれども、これはそう考えますと私はこれは翻訳者の信仰が現れているような言葉だと思うのです。神が完全に清めてくださるとするのならば、今を生きる私もここで完全に守られるんだ。それが私どもが受け止める神の完全ということだ、そう考えているのでしょう。パウロはそう信じたと言ってよいと思うのです。ここでのパウロの祈願は揺るぎない祈願でありますけれども、しかし実は祈願というのは私どもにとりまして際どいものです。なぜかと言いますと、願った祈りが叶えられなければこの祈願は消える危険性があるんです。しかしパウロがここで祈る姿は、我々の祈願は必ず賛美になるとそう信じているのです。祈願はずっと見てまいりますと、黙示録において終末においてもう我々の祈願はないんです。我々の願いはすべて叶えられるんです。苦しみ痛み涙が拭い去られる、その時に我々はもう祈願はありません。そこに響くのは何か、もうただ歌であるだけの祈りです。この悲しみに満ちた祈りであっても、必ず悲しみを拭い去ったただ歌であるだけのその祈りに成長するから、だから諦めずに祈れ、それが絶えず祈れということでしょう。今は苦しみの祈りしかすることができないかもしれないけれども、その神への祈りを絶やさずにいれば、その祈りは必ず歌になる。パウロはそれを教えておきながら自分で歩んでいくんです。私は祈ろう、絶えず祈ろう、神が完全に清めてくださるように、そのことは必ず来るんだから。さらにパウロはこのことを申し上げましたように、もう一度ハンマーで打ち込むように24節で言います。あなた方を召された方は真実であられるからこのことをしてくださるであろう。ここはもう祈りの言葉じゃないんです。祈願ということが、まあ、ある意味ではある種 パウロ先生はそう祈るけれども、本当にそうなるかどうかなんて、そんな思いになることもパウロはひょっとしたら想像したのかもしれませんけれども、パウロはこの後にさらにもう一回打つんです。それはあなた方を召された方は真実であるから、あられるからこのことをしてくださるであろう。これは宣言です。召された方は真実である、だからこのことをしてくださる。ここではっきり言います。してくださるのは神なんだ。我々を完全にするのは神の仕事なんです。我々の仕事じゃないんです。でここでメスというのは、メスっていう言葉は今でも日本語でそんなに使われる言葉ではないかもしれませんけれども、原文のことを少し考えた方が分かりやすいでしょう。ここは呼び出すっていう意味です。神様を呼び出してくださった、呼び出してくださった方が真実だ、呼び出してくださった方が呼び出したまま途中で手放すことはない、そう言われているところです。出エジプト王記のことがこの聖書の基本的なこの物語です。神の真実の物語の解き始めです。エジプトの国、奴隷の地から導き出した、呼び出したんだ。イスラエルの戦いはそこにあるんです。アラノの険しい歩みの中で、厳しい歩みの中で、神の真実、神の真心をなお信じ続ける戦いをそこでせねばならない。本当は神様は揺るぎない決意で呼び出して、そして決して見捨てられないのです。真実だからです。しかしイスラエルは疑い続けます。この歩みはずっと旧約の間続きまして、とうとう神様の最も身思いのこもった愛する一人子がこのユダヤ人たちに与えられたにもかかわらずに、ユダヤ人たちはどうしたかっていうと、主イエスを殺したんです。神様の真実を跳ねつけるような、それがユダヤ人たちです。このことはパウロが主イエス・キリストが救い主であるということが分かってからはもう耐え難い痛みになりました。このことのためにあのローマ人の手紙は9章、10章、11章と3章分もユダヤ人の不信仰の問題について割いて書いています。神がこんなに真実でありたもうたのに、ユダヤ人はそれを受け入れなかった。しかしその最後のところ、これが今日の招きの言葉で読んだところですけれども、そのところでパウロは言うんです。神の賜物と飯は変えられることがない。どんなにユダヤ人が不真実であろうとも、しかし神の賜物と飯は変えられることがない。パウロのこの思いはやはり変わらなくて、テサロニケにも見出すことができます。テサロニケにはそのことがこの言葉で言われています。読んだ通りでありまして、あなた方を召された方は真実であられる。ユダヤ人にそうであったように、あなた方に対しても召された方は真実だ、途中で手放すなんてことはない。結局私どもの信仰は神の真実にかかっているんです。この神の真実が私どもに完全を授けるんです。私どもの信仰はこの神の真実に対しての応答です。いや、応答であるだけだとはっきり申し上げたらよいかもしれない。応答であるだけなんです。我々の信仰というのは神の真実がなければ我々の信仰なんてないからです。 我々の信仰を前にも話したような気もしますけれども、何かボールを投げるようなことだと思うんです。自分の力で天に向けて遠くへ高くボールを投げ上げて、そしてそれが神様に届くかなんてこと、そんなふうに我々は信仰のことを考えるかもしれません。しかし信仰とはキャッチャーミットで良い音を立てて、私どもに投げ込まれる神の真実のボールを受け止めることです。神様が天から我々に向けてボールを投げ込んでくださる、真実を投げ込んでくださる、それを我々がバシンと良い音を立てて我々を受け止めること。新しい翻訳の聖書が教団の公用聖書にこの春の総会で決議されました。聖書協会共同訳という聖書を採用すると、そのように決議されました。しばらくの期間、聖書学院の教授たちが選定を進めて意見書を出しました。どういうふうにこれを決めたらいいか、まあ、丁寧にそれを調べまして、で特にその聖書の原文を翻訳するのに詳しい人たち、ある翻訳に加わったりしている人たちもおりますから、その人たちが議論に参加して、そしてどういう訳を選定すべきか、でこの聖書協会共同訳という訳を選定するのに6つの理由を挙げて、その2つ目にローマ人への手紙第3章の22節の翻訳が選定の理由の一つだと言っています。少し開けてみた方がいいでしょう。236ページになります。こういう言葉です。それはイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、すべて信じる人に与えられるものであるというところを、新しい翻訳はこのイエス・キリストを信じる信仰ではなく、新しい翻訳はイエス・キリストの真実と訳しています。神の義はイエス・キリストを信じる信仰によって、これが今の訳です。しかし新しい訳は、神の義はイエス・キリストの真実によって与えられる、そう訳する。これは私どもはイエス・キリストを信じる信仰、それが重要なのであって、つまり信仰の根拠となるのは、私どもは信じるという行動、それが大切なのだ。我々の行動が主体で、我々が信じたら我々に神の義が与えられるんだ。そう読みそうになるところです。しかしこれは原文を丁寧に調べて、以前からそういう一つの大きな議論がありましたけれども、その議論を採用したこの翻訳、つまり根拠となる行動の主体は人間ではなく神だ、主イエスだ、主イエスキリストが真実を注いでくださったから、我々に真実のボールを投げ込んでくださったから、我々のキャッチャーミットの音が立つんだ。この神の恵みに傾斜することこそ熱い信仰の源であります。まず神が我々を愛してくださったんです。まず神が我々に真実を注ぎ込んでくださったんです。まず我々に神がボールを投げてくださったんです。しかもそのことは我々がどんなに外そうが変わらない。それがテサロニケの手紙では言われているところであります。あなた方を召された方は真実であられるから、呼び出したお方はこの真実をやめることはない、だからこのこと完全ということを必ずしてくださるだろう。このキリストの真実に信頼するとき、自分の恐れや自分の不完全さから我々は解放されるのです。 私もどこかで信仰とは自分が信じることだと、信仰の主体を自分だと考えている。これは信仰における自分病と言っていいでしょう。自分が信じているか、自分が祈っているか、自分が喜んでいるか、それが自分が完全な信仰か、完全な祈りか、完全な喜びかという方はいつも気になって、いつもどこか欠けているような自分の信仰の状態のように思い込む。けれども本当の信仰とは、そんな私どもの外で真実を注ぎ続けてくださることであります。主イエス・キリストが私どもの信仰の根拠は自分自身にあるのではなく、主に、その主の真実にあるということ、この神の完全さに担われて私どもは裁きの座に立てるようになる。信仰へと召し出してくださった、呼び出してくださった方の真実は変わらない。どうもパウロのこの思いは大変強いのです。今日読んだところの後半の方にこういう言葉が出てきました。私は主によって命じる、私は主によって命じる。この主によって命じるというこの言葉、命じるという言葉は実は新約聖書ではここでしか使われない、たった一回きりしか使われない、とても強い言葉です。ある人は厳かに命じるというふうに訳していますけれども、他で命じるというところは出てくるんです。同じような言葉は出てくるんですけれども、しかしここはたった一回きり出てくる言葉。ある意味ではパウロがこれを語りながら、ちょっとこの言葉強すぎるかなと思って後で使わなくなったのかもしれません。厳かに命ずる、パウロが権威を持っている、キリストから全権を委任されている、その使徒権をここでまるで輝かせるようにして、これは神がそうお命じになることで、だから厳かに命ずる、そのようにぐいとパウロは自分自身をそこで前に出しながら厳かに命じた。これ前の部分と関係があるでしょう。我々の信仰ってのは神の真実による以外ではないのだ。我々が終末の裁きの座に立てるかどうかというような、そういう問題、それが我々の信仰の問題だけれども、そう考えれば考えるほど我々自分自身の何かプラスを持ち出してそこに立つわけにはいかない。だからここで厳かに命ずると言いながら、この手紙を読み聞かせなさい、主の真実が語られているこの手紙を、我々を神の御前に立たせてしまうような、我々完全に至らせるような神の真実が書かれているこの手紙を読みなさい。ある学者はこの強い厳かに命じるというような言葉によって語られていくことが旧約聖書の続きを書いたんだと、そう言われます。新約聖書はこの時には書かれておりませんでした。しかし新約聖書がどうやって書かれていったかというと、このおそらくこのテサロニケは新約聖書の中に入れられた最も早い年代の手紙です。ですからこの学者はそういう通りです。こんな厳かに命じるということがずっと教会の中で重んじられていって、そしてやがて新約聖書ができていったんだ。確かにその通りで、新約聖書の成り立ちは福音書は後なんです。パウロの手紙の方が先なんです、時代的に言うと。そこに何が起きたかというと、この厳かに命じて、そして読み聞かされたものが、その集会で大変みんなが恵まれたのでしょう。ああそうだ、我々が神の裁きの座に立てるとしたら、私のあれを引っ提げてこれを引っ提げてなんて、とってもじゃないけど言えない。でも神がそれをしてくださる、なんて感謝のことだ。そういう喜びがその集会を覆ったのでしょう。 おそらくこの手紙は話題になったに違いない。あの喜びの手紙を私たちも読みたい。日曜の旅ごとに何回も繰り返してこれを読んだんでしょう。主のよみがえりを祝いながら、神の真実がある、神の真実が我々を神の裁きの座に立たせる、この喜びが教会を作っていったし、そのような喜びの筆で書かれていくものが新約聖書を書かせていったのです。もっと言えばそれは旧約聖書から変わらない。この神の真実、神の誠こそ聖書を貫くものです。聖書を読むときにどうしても読み取らなければならないものです。皆さんが洗礼を受けました。神様に呼び出された。その呼び出した神様の御手は決して変わることがなく我々を神の裁きの座に自信を持って立たせてしまう。その神の御手の中に皆さんがあることを思い起こしていただきたいのです。祈りをいたします。主の真実のうちに私どもは確かな土台を見出すことが許されますように。それを忘れそうになるときにもあなたが恵みで打ち叩いてくださって、私の恵みによって私の真実によって救われるのだということを改めて思い起こさせてくださいますように。主の御名によって祈ります。アーメン。